住兄弟お明かしありましたように、先週20日火曜日、私とよしこ先生、まあ住兄弟も加わってですね、オンラインで見起こし前と、まあ一応規則は10分間ですが、ちょっと10分越してですね、面会することができました。まあ、とても血色がよくでね、声も聞き取りやすく、もう生き生きとしておりました。生きているというよりも生かされているという感じでしたね。まあ、本当に聖霊様が共に、ね、また見起こし前のうちにおられ、生かし支えてくださっています。大きな励みと、まあ、慰めを受けることができました。感謝します。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。エゼキエル書39章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。それでは大鶴兄弟、エゼキエル書39章の9節だけ読んでください。
イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。
はい。まあ先週参加型礼拝、よしこ先生は週末にすることというタイトルで説教し、まあ、グループタイムを持ちました。礼拝の終わりにですね、実はよしこ先生、先週礼拝説教の準備ができないのではないかと私は思って、私も準備していたんですが、私は私が準備しておいた説教と全く同じ内容でしたと語りました。今日は先週私が準備していた中から2つのことをお話をいたします。それは7年間の大観覧時代と空中景況です。今日日本もそうですが、世界中新型コロナ感染の苦しみ、観覧に遭遇しています。加えて地震、台風など自然災害も起こり、各地に飢饉が発生し、戦争も起きています。今は終わりの時代の終わりの時、終末と言われる時代です。終末がいつから始まったか、いくつかの説がありますが、一つは1914年第一次世界大戦が始まった時から、もう一つは1948年イスラエルが建国された年から終末に突入したという考えが一般的です。そして終末のクライマックス、最後はですね、7年間の大観覧時代、その大観覧時代が終わって、イエス・キリストはこの地上に再び降りてこられる、いわゆる地上再臨です。その後この地上に千年間キリストが直接支配される、愛と平和と完全な秩序の千年王国が誕生いたします。むしろ私たちはその千年王国を待ち望んでいるのです。そのことは第2ペテロ3章13節私だけ読みいたします。こう書いてあります。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。今は兄弟姉妹、悪い時代です。聖書はそのように語っています。では7年間の大観覧時代はいつから始まるのでしょうか。それははっきりしています。それが今読んだところです。39章9節、イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす、つまり武器を放棄すると、こう書いてありますね。週末に獣と呼ばれる反キリスト、世界の独裁者が現れ、イスラエルとここに書いてあるように7年間の平和条約を結びます。これが大観覧時代の始まりです。この条約を締結した時からが大観覧時代のスタートです。このエゼキエル書39章の9節をよく覚えていてください。 で、この反キリスト、獣のことは黙示録の13章に詳しくありますが、では次の御言葉、新約聖書第2テサロニケ2章を開いてください。では踊る兄弟、第2テサロニケ2章の最初に1節から4節までを読んでください。
さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の御元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
はい、ここに主の日とありますが、これはイエス様がこの地上に降りてこられる地上再臨のことです。主の日がですね、来たかのようにですねそれを聞いて落ち着きを失ったり心を騒がせないようにしなさいとですね。3節、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子、これが反キリスト、獣のことです。現れなければ主の日は来ないからです。彼ですね、反キリストはすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。こう書いてあります。こういう一人の人物が現れるまではキリストの再臨、地上再臨はありませんからですね。どうぞそれに騙されないようにしなさいと。はい、では大鶴兄弟、続けて9節から12節まで読んでください。今の第2テサロニケ2章です。
不法の人の到来はサタンの働きによるものであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれと伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべての者が裁かれるためです。
はい、すみません。サタンの働きによって不法の人、一人の人物が現れます。終わりの時です。でこれが獣と反キリスト、獣反キリストと呼ばれる時です。この獣が反キリストがイスラエルと7年間の平和条約を結ぶ、まあ、その瞬間から大観覧の時代がスタートするということですね。はい、じゃあ次に黙示録の方に移ってみましょう。6章を開いてください。では大鶴兄弟、黙示録の6章のですね、一節だけ読んでください。
また私は見た、子羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさい というのを私は聞いた。
はい、ここに7つの封印という言葉が出てきます。実はこの黙示録のですね、6章 大部分です。6章から19章の実節までがこの大患難の7年間に起こることが記されているのです。黙示録の大部分はこの7年間の大患難に起こることが記されています。6章から19章10節までです。で、ここに7つの封印とあります。で、しばらく読んでいくと7つのラッパという言葉が出てきます。さらに7つの鉢が出てきます。はい、皆さん修法を見てください。私が手書きで書いているところですですね。真ん中に棒を1本引っておりますが、左から右にですね、時間は流れていきます。はい、エゼキエル書39章の9節、ここが大患難時代の始まりですですね。はい、そして7年間の大患難時代がですね続きますがね、大患難時代はですね、前半の3年半と後半の3年半に分かれます。そして前半の3年半をまた2つに分けます。そしてその前半の方が7つの封印が書かれているところです。7つの封印の災害はこの時期に起こります。で、次にですね、7つのラッパ、それは前半の3年半の終わりの方で起こります。そして後半の3年半に7つの鉢という災害が起こるわけです。ですから今はですね、分かりましたでしょうか。で、今はですね、大患難が起こる前の時代です。まだ大患難は起きていません。先ほど言いましたように、今でも戦争、自然災害、疫病、飢饉が起きていますが、大患難時代には、黙示録読めば分かるわけですが、分かるわけですが、今とは比較にならない激しい災害が起こります。今も毎日多くの人が災害で死んでいますが、この7年半の前半の3年半でですね、人口の3分の1が亡くなります。3分の2に亡くなる、2になります。そして7年経つと今の人口の半数になります。半分になります。で、聖書にそう書いてあります。それだけひどいですね、患難時代、苦しい時代が来ると聖書は予言をしています。では、なぜそのような 大患難が起こるのでしょうか。大患難って何のために起こるのでしょうか。理由は2つです。第一、神様が悪魔サタンが支配する今の悪い時代を終わらせるためです。2つ目、イスラエルがメシア、キリストであることをですね、イエス様がメシア、キリストであることを拒み続けたイスラエルの民が悔い改めてイエス様を救い主と信じるため、この2つのことのために7年間の大患難は起こります。もう一度言います。第一、神様が悪魔サタンが支配する今の悪い時代を終わらせるため。2つ目はイエス様をですね、メシアとイスラエルの民が信じるためですね。この2つのために大患難は起こります。では、私たち、つまり教会はですね、どうなるのでしょうか。兄弟姉妹、安心してください。神様、イエス様はこの大7年間の大患難の時代から皆さんを守ってくださいます。その神様の守りが敬虚なのです。敬虚という形で神様は守ってくださいます。はい、第一テサロニケに移ります。4章です。では、踊る兄弟、テサロニケ第一の手紙4章のですね、16から17節を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、挙礼姉妹、ここが景況が起こる聖書のですね、約束の箇所です。覚えておいてください。景況はどこに書いてありますかと聞かれたら、この第一テサロニケ4章の16、17を開いてですね、読んでください。イエス様が天からこの地上に降りてこられる前です。地上再臨の前に、挙礼姉妹、皆さんは一瞬にして変えられ、いわゆる栄光の姿に変えられ、天に引き上げられます。でこれを景挙と言います。携帯電話の景とですね、挙上げるという言葉です。はい。先週よしこ先生がレフトビハインドのですね、話をしましたが、このレフトビハインドは景挙をテーマにした映画です。1995年アメリカでレフトビハインドという本が出版されました。10巻ぐらいのシリーズですけれどもですね、6500万部が発売され、その後ニコラス・ケイジ主演の映画にもなりました。先週の日曜日の後です、礼拝の後ですね、下のシャロームで兄弟姉妹たちが、まあ、テーブルを囲んで交わっていた時、この景況の話になりました。それで私がみんなに言いました。景挙というのは空中のイエス様のもとに挙げられることですが、何が挙げられるのですかですね、と質問しました、ね、何が挙げられるのでしょうか。するとですね、いろんな答えが出ました。熱心なクリスチャン、私たち、イエス様の弟子、忠実な人、いろいろ答えが出ましたが、なかなか正解が出てきませんでした。もう皆さん分かりますね、はい、宮本兄弟、何が挙げられますか。はい、住兄弟、
教会、
教会です。教会が挙げられるのです。ですね、何が挙げられるか、教会が挙げられます。ですね、教会とは、私はいつもですね、教会とは何ですかと皆さんに説教の時言いますと、私たちですと皆さんそう言いますよね。教会というのは皆さんのことです。ですね。あなたが教会であり、あなたが敬虔されます。教会が敬虔されるのです。で覚えておいてください。教会というのはあなたが教会です。ですね。はい。まあ実はですね、教会というのは2つあるんです。で1つが単数形で、もう1つは複数形です。世界中に何百万というですね、キリスト教の教会があります。クライストチャーチもその一つです。これを地域または地方教会と言います。複数の教会、何百万もあるでしょうね、はい、そしてたった一つ単数の教会があります。それはイエス様を主とするたった一つの教会、これを行動の教会、世界教会とか宇宙教会と言いますですね。イエス様を主とする全世界のクリスチャンの集まりのことです。皆さんは地域教会に属しており、またこの行動の教会にも属しています。だから敬虔されるのはこの行動の教会なのです、ですね、この行動の教会が天に挙げられます。これが敬虔です。つまりイエス様を救い主と信じ従う世界中のクリスチャンですね、これが天に挙げられます。景況ってどんなものですかと聞いたらですね、そのサンプル、ひな型があります。モデルがいます、はい、それはエノクです、はい、創世記5章を開いてください。はい、創世記5章の21節から24節です。で、踊り兄弟、読んでください。
エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは 神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。
24節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。このエノクの時ところに自分の名前を入れてみてください。住吉郎は神と共に歩んだ。そうですか？神が彼を取られたのでいなくなった。自分の名前を入れてみてください。入れられますか？ですね。はい。このエノクがですね、景況の雛形なのです。で、エノクはどういうですね、じゃあ歩みをしたのか、神と共に歩んだとありますが、エノクのことについて、ヘブル人への手紙11章の5節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。手に移されたのです。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていましたと書いてある。ヘブル書11章5節、エノクは生きている間神と共に歩んだ。神に喜ばれていることが証しされていたと書いてある。だから神様はエノクを空中にですね、取り上げられました。生きたままで死ぬことなく。で、これがエノクがですね、景況 のモデル、雛形です。どうぞ、兄弟姉妹、皆さんは景況される弟子になってください。さもなくば、この地上の大患難に遭うことになります。クリスチャンはこの地上で生きていくことはできません。先ほど言いましたようにですね、獣ハンキリストは自分を神と宣言し自分を拝むことを強要します。でキリスト神をハンキリストを拝まない者は生きていけないようにしますから、大変なですね、なんていうか困難な時代が来るということです。ではこの景況というのはいつ起こるんでしょうか。イエス様のこの地上再臨は7年の患難の後とはっきりしていますですね。が実は景況について聖書はその時期をはっきりとですね語っていません。それゆえいろいろな説があります。景況について聖書ははっきり語っていませんので、いろんな説があります。大きく分けて3つです。1番目はですね、大患難が起こる前に景況が起こるということ。で、大患難の中間3年半頃に景況が起こるということ。大患難が終わってですね、イエス様の地上再臨の直前にですね、景況が起こるということ。それぞれ患難前景況説、患難中景況説、患難後景況説、そのような名前がついていま す、ね。はい、で一箇所聖書を開きます。先ほどの黙示録です。3章を開いてください。では踊る兄弟、黙示録の3章の10節だけ読んでください。
あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。
なぜ景況がですね、いつ起こるかについていろんな説がですね起こるのでしょうか。でそれはこの黙示録3章の実節の御言葉の解釈の仕方によるわけです。つまりあなたが私たちのことです、私の忍耐、イエス様の忍耐について語った言葉を忠実に守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練、これが大患難ですの時にですね、あなたを守ろう、忠実に守れば私も患難の時に守ろうということです。 で、この全世界に起ころうとしている試練の時ですね。この御言葉の解釈によって3つに分かれています。つまり試練そのものに合わないようにですね、神様が守られる。で、これが観覧前敬虚説で、あなたは試練に合いませんということです。で、試練に合いますが、試練の中であなたをですね守るというのが観覧後敬虚説です。皆さんはご存知でしょうか。イスラエルの民がエジプトにいる時にですね、モーセによってエジプトに等の災害が起こりました。様々なね。で、イスラエルの民もエジプトにいたわけですけれども、彼らは守られました。それのにカンナンが来ても守るという解釈と、カンナンそのものに合わないとですね、その前に取り去ってしまうという解釈の2つによってですね、この景況がいつ起こるかというんですね、いろんな説が生まれるわけです。アメリカでですね、牧師に対する調査がありました。それによりますと、ね、大観覧前に敬虚される観覧前敬虚説をですね、支持する牧師がおよそ 70% です。観覧中途中でですね敬虚されるというその説を支持する人は数パーセントです、まあ、10% にも満ちません。観覧後に敬虚されるということを支持する人は 30% 近くです。だから、まあ3分の2ぐらいはですね、観覧前敬虚説を取っていきます。ちなみに先ほど語りましたレフトビハインド、この本は観覧前敬虚説に基づいて書かれている小説です。ですから観覧前にですね、突然人がいなくなって、飛行機の中から人がいなくなるという設定になっているわけです。私たちのクライストチャーチもこの観覧前敬虚説に立っていますですね。しかし聖書はですね、この景況がいつ起こるかというのは明確には語っていませんですね。起こるのは起こりますけど、いつかというのはですね明確に語っていません。では観覧前景況説、私たちがこの前説を取る理由は何でしょうかですね。その理由はいくつかありますが、一つだけですね説明いたします。はい、黙示録今開いていますが、一章を開いてください。今日大体分かります。難しくないでしょ、はい、ですね、いいですね、はい、チンポンカンポンじゃないですね。はい、はい、大丈夫ですね、はい、ついていってますね、はい、黙示録の一章の、はい、大鶴兄弟19節を読んでください。
そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、
はい、ヨハネはですね、イエス様からあなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと言われて、この黙示録を書きました。ですから黙示録はヨハネが見たことと今あることと、これからのうちに起こることを書いているわけです。でですね、一章ですね、あなたの見たこと、これが一章に書いてあることです。今あることが二章三章、つまり教会なんです。今は教会の時代だからです。だから今あることっていうのは教会のこと、教会時代のことですですね。で、この後に起こることで、未来のことが四章以降に書いてあるわけです。よろしいでしょうか。19章まで。実はですね、この4章のあと、3章には、2章3章には7つの教会で教会のことはたくさん書いてあるわけですが、4章以降には教会という名前は1回も出てきません。なぜなら3章ラオデキアの教会の時点で教会は敬虚されるという立場に立つからです。3章の終わり、ラオデキアの教会の後、教会はイエス様のもとに敬虚され、4章5章はその天国のありさまが書いてあります。そして先ほど言いました6章から19節が大観覧時代、そして20章がサタンの裁きです。サタンへの裁き。21章から22章にでね、新天新地が記されています。よく黙示録は難しいと言いますが、決して難しい本ではありません。 終末のこと、新天新地のことが順序立てて書いてあるということです。許礼しまい。私たちの人生にも誕生と死、つまり始まりと終わりがあるように、私たちの住むこの世界も始まりと終わりがあります。私たちの、ね、目で見るこの世界に永遠のものは一つもありません。みんな去っていきます。終わりが来ます。今のこの世の中は大患難を経てイエス・キリストがこの地上に再び来られる、その時をもって今の悪い時代は終わります。そしてその後新しい世界が誕生します。同じように教会、死んでいる、死んでいる者の集まり、私たちのことです。人の働きの第2章、ペンテコステの日にですね、誕生しました。教会はですね、2章で誕生し、景況をもって教会は終わります。つまり景況というのは教会の終わりの時を言うのです。この地上に教会はなくなります。イエス様の教会一つだ、先ほど一つと言いましたけどですね、全部天に上げられるから、景況をもって教会が終わるわけです。よろしいでしょうか。そしてその景況がもうすぐ近くなっているということです。では私たち今ですね、景況前ですけれども、観覧前ですけれども、私たちは何をしたらよいでしょうか。それは先週吉子先生がですね、語ったところです。もう一回開きます。第一ペテロ4章を開いてください。では踊る兄弟、はじめに第一ペテロ4章の7と8を読んでください。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。
飛んで11を読んでください。
それぞれが賜物を受けているものですから、神様さまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありありますように。アーメン。
万物の終わりがもう近づいています。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何といっても祈りです。イエス様との交わりをですね、いつも絶やさないことです。少し長いところですが、マタイ24章の35節から私がお読みいたします。どうぞ聞いてください。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子イエス様が来るのは、景況はちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人がいると、一人は取られ一人が残されます。畑に二人いて一人が取られる、これが景況です。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ一人は残されますね。これも景況です。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。 だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。景況は突然やってきます。思いがけない時にやっていきます。だから目を覚ましていなさい。いつ来られてもいいように準備していなさいということです。ですから祈りのために心を備え身を慎みなさいと聖書は言うのです。そして2番目ですね、何よりも熱心に愛し合うことです。許礼姉妹、この終わりの時、教会、私たちが持つべきですね、教会に対する思い、それは教会は家族だということです。神様の家族です。私は家族についていつも3つのことを言っています。第一に、家族は集まらなければ一緒にいなければなりません。家族の交わりから離れないようにしてくださいですね。家族はいつも交わり、一緒にいなければなりません。2つ目、家族は愛し合わなければなりません。家族は助け合わなければなりません。これが家族です。終わりの時に教会が求められている姿勢です。今日は大患難と景況について語りました。大患難時代は必ずやってきます。現在ですね、私の末の娘マキコが5月末のお産のために里帰りをしていますがですね、今地球も陣痛を起こしています。新しい世界が誕生する前の海の苦しみです。そしてこの誕生の直前が大患難時代です。陣痛はですね、お産が近づくとますますひどくなるように、やがて今まで飼ってなかったほどのですね、災害が地球全体を襲います。で、そしてその大患難から私たちを守ってくださるのが景況なのです。しかし景況はいつ起こるか分かりません。明日かもしれませんし、1年後か5年後かですね、もっと先かもしれません。しかし大切なのは、いつ景況されてもよい心の準備、生活の準備をしていくことです。どうぞこの世とのかかりを最小限にし、持ち物も最低限のものを持って、いつでも手放せるようにしておいてくださいですね。世のものに執着しないことです。ノアの、ノアじゃなかったロトの妻はですね、ソドムが滅ぼされるとき後ろを振り向きました。未練があったわけです。どうぞこの地上に未練を残さないでください。いつでも手放せるように心の準備をしておいてください。私たちはやがて天に上げられてですね、栄光の姿に変えられて、世界中のまた歴史上のすべてのクリスチャンとイエス様の前に出てですね、大家族を構成する一員になるのです。この誉れほど素晴らしいことはありません。それが私たちの希望だからです。そしてもう一つ大切なことがあります。それは一人の人も滅びることない、イエス様の十字架による救いをですね、述べ伝えることです。どうぞ福音を伝えてください。どうぞあなたの家族、愛する人、隣人のために祈り福音を伝えてください。そして教会がますます神様の愛と恵みに満たされるようにですね、聖霊様はもっともっと働いてくださいますので、心から願いますね。そのように祈りましょう。このような愛の教会になるように、ね、私たちはさらに一つになり、またイエス様の愛に満たされていきたいと思います。これをもって今日の私のメッセージを終わります。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日はですね、大患難と景況について語りました。許礼姉妹、7年間の大患難時代は必ず来ますですね。その大患難から私たちを守ってくださるのが景況です。皆さんは景況されるですね、イエス様の弟子になってください。景況のモデル、雛形は絵具です、ね、絵具は神と共に歩んだ、そして神に喜ばれていたと書いてあります。そのようなものになりですね、共に私たちは一緒に天国にですね、引き上げられるものとなりましょう。 では今日の御言葉を覚えて1分間どうぞ自分の口で祈ってください。で主の前に祈ってください。イエス様、感謝いたします。今世界中新型コロナが蔓延し苦しみの中にありますが、